おはようございます。皆様お元気ですか？お一人お一人の上に神様の導きと支えがありますようにと祈らせていただきます。全能の父なる御神様、今私たちは一人一人それぞれの置かれた場所であなたを見上げよう、御言葉に聞き、また新しい一週間を生き始めようとしています。どうぞ主よ、私たちに目を留め、その心に語りかけてください。聖霊を豊かに注いでください。我々を清めてください。新しい力で満たしめて、また一歩一歩歩んでいくものとしてくださいますように。あなたを見上げることで前を向いて生きていけますように。主よ、本当に厳しい暑さが続いています。心の弱さ、体の弱さをどうしても覚える私たちです。しっかり生きていこうと思いながらもくじけてしまう私たちでありますことを、主よ憐れんでください。どうぞその一人一人、私たち、あなたがそれぞれの場所にいてくださるということ、忘れることなく、あなたが私たちの歩みと歩調を合わせて歩んでくださっているのだということを感謝しながら、主よ、諦めないで、絶望しないで、前を向いて、歩んでいけますように、お一人お一人の歩みを支え守ってくださいますように、互いに祈り合うものとしてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所を読みますと、私は初めてこの上尾合同教会に参りました時のことを思い出します。で、その時に初めてこの街道を見た時にすごいなぁと思ったことがございました。それは何かと申しますと、教会の玄関の入り口のところにですね、テーソという、パネルがはめ込んであるわけですね。テーソ、石杖を定めた。2000年4月30日竣工と書かれてありました。まさにですね、普通であるならば、そうですね、剣道とかですね、そういうふうに書いてあるところがですね、定祖って書いてあって、これは本当にキリスト教の、信仰の伝統にですね、沿っている、ふさわしい、ふさわしいなあって、あ、すごいなあと改めて思いました。世の中では普通建物を建て始めるときは地鎮祭と言いますよね。地を沈める、地を治める、この土地をですね、荒ぶることがないように、工事中の事故や怪我がないようにね、地震なんか起こらないように、地震祭、地鎮祭というのを行います。それをキリスト教では、定祖式というのを行います。土台を定めるっていうことなんですね。まさに今日の箇所からそれは来ております。キリスト教の信仰の中に、土台、石杖が大事だ。それを定める。ルカによる福音書第今日の箇所6章の46節。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似てるかを示そう。ルカによる福音書6章48節。それは、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったので、揺り動かすことができなかった。しかし、 聞いても行わないものは、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると、家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかった。礎、これはイエス様ですよね。岩の上に、信仰の上に、キリストの上に、この教会を建てる、私たちの信仰を建てると。そういう意味で、定礎式、礎を定めるときというのを大事にします。そういう信仰が現れているのが定礎という意味なんですね。まあ、ただしですね、後からこれは分かったんですけれども、その2000年4月30日、竣工と書いてある。竣工っていうのは工事の完成した時のことなんですね。だから、定礎式っていうのも、この教会は、1999年4月11日に、定礎式を行っておりまして、その定礎式って書いてあったらもっとかっこよかったんですけども、まあ、竣工だということが、まあ、ある意味では剣道した日ということになるわけですけれども。前にも申しましたが、この6章のルカによる福音書39節以下っていうのは6つの例え話がずっと連続して書かれてあります。イエス様が語られた6つの例え話ですね。そしてそれは一つのテーマを持っているんだと申しました。自分の目に見えるものだけが、を見てですね、それに頼って生きてはいけないよと。自分の目だけに頼ってはいけないよと。人の目のぼかくずは取れるけれども、自分の中の丸太には気をつけない、気がつかないとかね。自分の今見ているものだけに頼って生きてはいけないと。本当の事柄は、本当のことは目に見えないところにあるんだ。と、まあ、それが大事なんだというのがイエス様のこのずっと教え6つのテーマ、内容なんです。前回、前週、前の週ではですね、木はその実によってわかるという例え話でしたね。木っていうのは見た目だけだと、本当のその木の姿、わかんない。実をならして初めて、ああ、これとっても立派な実なんだ。これは梨の木なんだとかね。ブドウの木なんだっていうのが、こう、わかるっていうんです。で、これは明らかに、その人の見た目ではなくて、その人が成してきた、あるいは成す技とか言葉とかね、そういう成らす身ですね。それを見てその人を判断しなさい、判断してほしいという教えです。で、もう一つ、先週、人は心の蔵の中から溢れ出すことを、出たことを語るという例え話もありました。言葉もちゃんと聞きなさいよ。ただ見てるだけじゃないんだ。言葉も聞き、そして人との関わり合いの中でね、その技、どんなことを振る舞い、そして言葉ですね。それが心の中から、その人の本音、本心、心ってわかんないですよね。見えないですよね。でもそれは言葉から判断することができるよ、と。そう、まさに、見えないところを見ていくことの大切さっていうことをおっしゃっておられるわけです。そして今日の例え話もまさに、表面的にはですね、家っていうのはやっぱり土の上に立ってるわけですよね。その土の上でしか見えないんです。それがどんな土台を持っているかっていうのは上物があるから見れないわけですよね。で、その、どうしても私たちは見た目、上に見えるものだけを見て比べて、ああ、こっちの家は立派だなとかですね。そういうふうにこう判断して比べてしまうんですけれども、でも本来の家の役割っていうのは、洪水とか嵐が来た時に、その中に住んでいる住民を守る。まあ、火事でもそうですよね。いろんな、そういう時にその住民を守れるかどうかっていうのが本来の家でしょっていうわけですよね。そして特にそれは、その土台が大事なんだと。それは目に見えないんです。目に見えないんです。まあ、特に今日本では各地で集中豪雨によって洪水が起こっている映像を目の当たりにいたしますとですね、本当に土台大事だなと。どこに建てるかっていうことはとっても大事だなと。土台にお金をかけないだけで分ですね、上物はより立派かもしれませんね。でも砂の上にポンと置いてあるような家は、本当に嵐が来たら もうコッパみじんに流されちゃうんだと。昔日本でもよく言いましたね。素性の楼閣、砂の上の楼閣、砂上の楼閣ですね。これなんかは本当に立派に見えたとしてもね、もう遥かに崩れ去っていってしまう、砂上の楼閣になっちゃいけないよということです。じゃあ問題はですね、じゃあその場合の土台って何かっていうことですよね。目に見えない部分だと申してまいりました。それは例えば人間で言うならば、まあ、心がそうかもしれません。土台、あるいは目に見えない知識や知恵とかね、そういうものであるかもしれません。そしてそれは何より信仰ですよね。目に見えないものですよね。その愛の豊かさとか、そういうものは見えないです。でもその人を本当に動かしている、その人を本当に支えている、その人を作っているものっていうのはやっぱり目に見えないものなんだと。で、それがあるから土台がその人を生かしているっていうことじゃないかってんですね。あるいは、家っていうのは人生だって考えますと、例えばその人生、外には見えない、中での、例えばずっと人目につかないような努力とか、勉強を続けているとかですね、教養を身につけているとか、いつも中身を磨いているとか、そういうことって目に見えないけれども、そういうことが、やっぱりその人の人生をね、やっぱり豊かにしていくんじゃないかと。生活ということで言うならば、ただその目に見えるお金儲けだけじゃなくて、目に見えない、人の目につかないようなね、小さな親切や、助けて会うことや共に助けてある、あるいは奉仕を知り、奉仕活動をしたりする。で、そういう目に見えない部分が、その人の人生を支え、また豊かにしてくれるということ。日頃から、その目に見えない部分にいかにね、大事にしているかということじゃないでしょうか。で、そうしておけば、48節。それは地面を深く掘り、下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって、川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので、揺り動かすことができなかった。洪水でも流されないっていうんですよね。で、ここで大事なことはですね、自分の目に見える部分、ま、よりね、その、自分の目に見える部分だけでなく、努力をして自分の内面を磨いてね、今も言ってまいりましたように、目に見えない努力や、そして、信仰にしっかり立つということや、そういう、こう、中身を磨き続けて、あるいは知識とかですね、より、自分を深めようと、極めようというふうに生きてきたら、そういう生き方をしていたら、じゃあね、人生、苦しいことや、辛いことや、困難に出会わないかっていうと、実はそうじゃないんですよ。イエス様がおっしゃっているところは、ここでおっしゃっているのは、そういう生き方や、内面をこう鍛えたり、そして心をね、大事にしたり、そして愛とか、慈しみとか、そういうものを大切に生きてきた。そういうふうに生きてきたとしてもですよね。ここでイエス様がおっしゃってる、洪水が来るっていうことですよね。洪水が来るよって言うんですよ。思いもやらないような、やっぱり、なんでこんなことが起こったんだろうかとかというね、問題や悩み、もう、自分の予想を超えるような、洪水、自分を押し流すような悩みや問題っていうのは、残念ながら、起こるっていうことですよね。来るって。私は思うのはですね、イエス様がね、真面目に、そうやって土台をね、しっかりしていたら、ですね、 嵐が来ないって言ってくださるとね、一番いいなぁと思うんですよ。約束してくださってですね、信仰生活をしっかり続けていけば、そんなね、洪水なんて来ないように私が守るからねってですね、そういうふうに言ってくださればですね、どんなにいいだろうかなって思うんですが、イエス様はそうはおっしゃらないんですよね。イエス様はね、洪水は襲ってくるって言うんですよ。旧約聖書の私はこれ、ヨブ記のヨブを思い出しました。良い人間でね、本当に正しいことをして人間でも困難が降りかかってくるわけで、どうしてね、そうなるのかって、ヨブは悩むわけですよ。その理由がわからないって。あれがヨブ記ですよね。もちろんですよ。もちろん、何も考えてないと申しますか。ただ、見た目だけを気にしてですね、人よりもちょっと立派な、なんか、いい、立派な家を建てようとか、人の目にね。そういう家にも、もちろん洪水に来るんです。49節。しかし聞いても行わないものは、土台なしで地面を家を建てた人に似ていると。川の水が押し寄せてくると。家はたちまち倒れ、その倒れ方がひどかった。と両方ともやっぱり、両方ともですね、どっちにしろ、家には洪水がかかってくる。人生、我々の人生には、まあ、あるんだよね、っていうことなんですよね。でも、ここでイエス様がおっしゃっておられる、もう一つおっしゃっておられることは、まさにそこでこそ、つまり洪水が襲ってくる、嵐が襲ってくる時にこそその人の本当の実力、家の本当の実力、そして私たちの人生のあり方、生き方の強さっていうものがそこでわかるっていうわけです。そこで実証されるんだっていうんです。土台のない人はもう本当に、すぐに倒れていってしまうんだと。倒れ方、潰れていってしまうって。その倒れ方がひどい。この倒れ方っていう言葉がですね、家っていうのが追いきやすっていう言葉なんですが、そのレラグマっていうレーグマっていう言葉ですね、倒れ方っていうのは、ね、避けるっていう元々の言葉です。こうビシビシビシって避ける、その避け方っていうのが本当に目が大きい、目がなんとかってありますよね。メガっていう言葉が使われている。避けること、壊れることが本当にひどい、大きい。これが元々の言葉です。倒れ方がひどかったって言うんですよ。もうちょっと困難があったらもうね、すぐそうですね、投げ出してですね、逃げ出してついて、それで潰れてしまうんだって言うんですよ。だけどそこにしっかり立っているものは、試練や苦難が襲ってきても、なんとか立ち上げられる、耐えられる。そこに立っていることができる。つまり自分をなくさない。投げ出さない。立ち続ける力、土台。そういう基盤があるから、立っておれるよ。その嵐を過ぎ去らせることができる。その洪水の中でもちゃんと自分をしっかりと持って、生きていくことができて、なおそこで生きていけるんだって言うんですよね。そうありたいなぁと本当に思います。で、一番惨めなのはですね、一番情けないなと思うのは、その家の土台ですよね。先ほど一番最初に申しました、家が上物がある限りは、家って土台はわかんないんですよ。人の目に触れませんね。でも洪水の後になった時に、その土台がなかった家はこれたちまち倒れ、その倒れ方がひどい、レーグマがメガになっちゃうっていうのはですね、初めてそこで上物が壊れちゃって、裂けちゃって流されちゃったら、そこに残るものは何かっていうと土台なんですよ。だから土台が全然、今まで目に見えなかったものが、上物が流されることによって土台が目に見えちゃうんですよ。そして何が人々から目に見えるんですよ。こんな土台しか作ってなかったのかということですよね。これじゃダメだわってことですよ。こんなことしてたんだったんだ、上物だけは立派だった、人の目に触れるものはすごいきらびやかで なんか格好良かったかもしれないけども、ちょっと洪水が来たら倒れてしまった、嵐が来たらもう流れて しまった、その後に残ったもの、土台が、こんな土台だったのかって、人々から見えるんです。情けないねってことになる。だけど、私たちは、しっかりとした岩の上に立っているものは、ね、土台が見えないんですよ。土台が見えない。立ってるんですよ。だから、土台見られなくてよかったねってことになるかもしれませんが。ね、でもね、威張ってた人ですよ。すごいねって、俺は立派だって言ってた人が、本当にちょっとした困難があるともう崩れ去ってしまった後に、あ、なんだ、そんな人生しか、そんなことしか、ね、大事にしてこなかったのかと。簡単に崩れてしまうんだっていう、その家、その人生、その人の実力というものが、そこでわかるんだっていうことじゃないでしょうか。逆に言えば、もしかしたらね、上物は、その土台を、こう、たくさん、基礎にね、お金を使った、からですね、上物はそんなにね、見栄えがもしかしたらしないかったかもしれないけれども、しかし、困難な時に耐えて、助け合って、家族でみんなで乗り越えることができた時に、いやー、本物だね、と。本当の家族だね。本当の人間として自立してるね。本当に信仰を持ってるね。生き方も本物なんだなということがそこでわかるんだ、実証されるんだということではないでしょうか。どうでしょうか。まあね、そう言われると私なんかはですね、大丈夫かなとですね、思いますし、あんまり自信ないな、もう時、えらい大変な嵐が来たらやばいなとですね、思う、大した人生じゃないなと思うんですけども。ただですね、目に見えるその部分、じゃあですね、じゃあどう、深く掘るってどういうことかっていうですよね、具体的にどうするか。イエス様はこうおっしゃっておられました、最初のところ、46節ですね。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そうと言って、この例え。つまり、私の言葉を行うっていうことが大事だよって言ってらっしゃるんです。この主よ主よばっかりだって言ってますよね。主よ主よと呼びながら。この主よ主よというのはこれお願いですね。神様神様と同じです。イエス様イエス様。で、イエス様のことを私の、本当に主や。人生の導き手です。で、何かっていうと、だからこれお願いしますって。これこんなに苦しいんですよ、とこうしてください、なんとかしてください、お願いばっかりしててね。でも、イエス様のその言葉をですね、行わないって言うんですね。ポイエオっていう行う。実際に行動に移してみる。実際に生きてみるっていう言葉ですね。実際にやってみるっていう言葉です。そうしないと、そうしない。逆に言うと、そうすることで深まっていくんだっていうわけです。そうすることで、こう深く掘っていくんだ、人生とか、そして生き方とか。で、ここでですね、一番間違ってはいけないこと。ここの言葉をね、間違ってはいけないのは何かっていうと、何かイエス様の言葉を、この行うっていうことは、そのまま生活において、あるいは人生において、言われるまま、御言葉のまま、ちゃんと実現させて生きていかなきゃいけないとかね。御言葉のイエス様の言われる通り、正しく実践してできるようになれってイエス様はおっしゃっているのかっていうと、そうじゃないんです。ここ間違っちゃいけないんです。やってみなさいってことなんですよ。できなくってもいいんだって。なんかその言葉をそのまま正しく、実現させろっていうふうにイエス様はおっしゃってないんです。そのイエス様の言葉、聞いた言葉を、じゃあやってみようかとかね。裁くな。じゃあ裁かないでやってみようか。人を愛せ、敵を愛せ、やってみようかって。実際に、行ってみなさいってことなんですよ。行った結果、それが ちゃんとできるかどうかっていうことについてはイエス様これ 何もおっしゃっておられない。ここ間違っちゃいけないんですよ。なんか綺麗にね、そのままその通り行わなきゃいけないってなったらこれ律法です。これはなんか戒めになってこれを守る。これはもう後々の前のユダヤ教のいや旧約聖書になってしまいます。戒めを守らなきゃいけない。そうじゃないはずです。やってごらんってことです。その言葉を通りに一回でも二回でもやって、で失敗するかもしれないんですよ。失敗しても、そこで、あ、俺ってできないんだっていうこと、その自分の弱さや罪深さや愚かさを知るっていうこと、それが自分を深めていくっていうことなんだって言ってるんです。おっしゃってらっしゃるんですよ。挫折することがあるかもしれないんですよ。挫折してみて、あ、ここが問題だとかですね。先ほど前週、目の中にある丸太をこう取り出して初めて、あ、ここは問題だっていうのがわかるっていう、自分の中にこういう罪があったんだって。で、言い換えれば、イエス様の御言葉で生きてみるんですよ。それを実際にやってみなさいって言うんです。それが御言葉を深めることになるし、自分を深めることになるし、自分の人生を深めるところになるんだ。見えないところを深く掘ることになるんだと。そういうことなんですね。ただ聞くだけだったらば、何もしないじゃないかってことです。ただ聞くだけで右から耳から左の耳に流れていったら、そして主よ主よ何、助けてください、助けてくださいって言ってると。それだけであるならば、あなたは深くならない。あなたの人生の深さ、その見えないところを深く掘っていくっていうことは、やってみることだって。何でもいい、どんな御言葉でもいいから、イエス様の御言葉を実際生活の中で、自分の人生の中で、あ、じゃあイエス様がこうおっしゃるから、こうしようとか、聖書にこう書いてあるから、そうだなとか、しばらく待て、待ちなさい、従え、従ってみるか。でもできないことだってあるわけですよ。当然です。でもそこで自分の弱さや愚かさっていうものも何が大事なのかっていうことも、分かってくるし、深めていけるっていうことなんじゃないかなと。そのことをイエス様はおっしゃっておられるんですよね。これ間違っちゃいけないんです。これとっても大事なことだと思います。なるほどなと思った方が良いと思います。そして、それなら私たちでもできるんじゃないか。やってみるっていうことですよね。実行してみる。行ってみるっていうことだ。で、それはできるかできないかは、によって、またもう一回トライし、チャレンジし、そして、より、あ、今度はここまでできたとかね。そういうことになっていく。まさに、見えてくるんですよ。そう。見えてくる。自分にしろ、周りにしろ、世の中にしろ、信仰、自分の信仰にしろ、やってみて初めて見えてくるんですよ。見えないものが、見えてなかったものが、見えてくることが大事なんでしょ？一番最初に申しました。この例え話は、見えるものだけで判断しちゃいけないんだ。見えないものが大事なんだ。その見えないものを見るためには、御言葉を、行ってみるんだ。やってみるんだ。聖書の言葉と生きてみる。それが見えないものを見ていく。その秘訣なんだよと言ってよろしいんじゃないかなと思います。で、最後にですね、今日の箇所で、もう一つだけ付け加えさせていただきたとするならばですね、今日の箇所をですね、そのまま素直に読みますとですね、48節なんですが、それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になってもって。これ素直にそのまま読みますとですね、地面を掘ってらっしゃる。地面を深く掘り下げて、 岩にたどり着いて、その岩に土台を置いて家を建てるっておっしゃってますよね。そうすると、で、もう一方の方は砂の上に、地面を深く、土台なしに地面っていうのはどこでもよいいから、まあ、ここだと思って建てる、始めるんですよ。土台考えずに。だけど、本当に土台をしっかりとする、しようというふうに考える。自分の目に見えない部分や、土台をしっかりしよう、基礎をしっかりしようとする人は、まず、その土台を探すって言うんですよ。そういうことでしょ。そして、あ、ここを掘ってみた。あ、ここに土台ない。岩ないわ。ここじゃダメだね。じゃあ次、ここを掘ってみた。あ、岩があった。そして岩があって探り出して、その上に初めて、その自分の家を立ち上げていく、人生を立ち上げていくんだ。ということなんですよ。立ち上げてしまった後から、こう、掘る。まあ、それも可能かもしれない。まあ、それもいいんですけども、本当は岩を見つけることが、実は大事だ。どこに自分の家を建てるか。どんな人生を、どこの場所で立ち上げていくか。誰と、どういう状況で、どの上に。これを、ちゃんとね、選ばなきゃダメだよ。最初に。それが人生を、しっかりとした人生を送っていく、秘訣だよ。その、しっかり、本当にしっかりとした岩をどう見つけ出すか。その岩の上に立てていけばいいんだよ。と、むしろ、その岩を、見つけること。それが実は大事な。これこそ自分の、やっぱりしっかり立ててる場所なんだ。ここに立っていくんだっていう、立てていけば大丈夫だって思うものを見つけることですよね。その上に立っていく人生でありたいなと思います。この、嵐、洪水っていうのは、実は最後の審判のことを表しているんだ。週末ですね。そういう解釈もあります。最後の審判の時に、神様によくやったなと、よく立ってきたなと、よっしゃ、というふうにね、よく生きてきた、全うしたなと、そう言われるものでありたいと、本当に願います。天の神様、今日もこうして聖書の御言葉を通して、主よ、私たちの歩みをまた少し考えさせられたことを感謝いたします。どうぞ私たち、しっかりとした岩に立っているかどうか、なかなか自信にありませんけれども、今、人生、これからの人生もさらにどういう場所にまた改めてちゃんとした土台を作っていけるかどうかを考えながらまた新たな思いで生きていくことができますように導いてください。そしてどんな厳しい状況や問題が起こってきてもぐらついたりしますけど、なお立っていけるそういうもの、人生でありますように、立ち続けることの素晴らしさを、強さを与えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。